ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは。総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いいたします。
お願いします。さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて、鳩山さん、毎日暑い日が続きますよね。
本当に暑いですね。
もう本当にもう汗だくだくで、今日もここに来る間にもう本当汗だくになっちゃいましたけどね。
やっぱり
もう毎日毎日もう自分の体温よりも高いね、気温が続いててね。
そうなんですよ。
本当にもう毎日もうなんか動くだけでも嫌になっちゃいますよね。はい、
だってあの危険な気温になって
ます。そうなんですよね。もう
危険ですよ。
危険ですからね。
そうなんです。
本当命に関わるような問題なんですけども、まあ、こんだけ暑い日が続くとですね、まあ、食欲が落ちる方もね見えるかなと思うんです。まあ、僕は実はあんまし落ちてなくてですね。
そうですか。
まあ普通普段ずっと冷房の効いてる部屋にいるからかもしれませんけども、もう本当はこれで夏バテで痩せたいとこなんですけども、鳩山さんどうですか、夏バテは大丈夫ですか。
以前はやっぱり結構夏バテしちゃってたりしてました。うんうん、最近意識してやっぱり食べるようにしてるんですね。
う
んうん、でも水分をね、うんうん、どうしても取るから水分でお腹が膨れちゃうんです。うんうんうん、
確かに。でですね、今回は、まあこの夏もね、この夏バテを防ぐとかね、そういった目的も含めて、まあ、健康を維持していくためにやはりバランスの取れた、食生活をしていかなきゃいけないかなと思っておりますので、管理栄養士さんの、梅原亜希さんをゲストに迎えてですね、いろいろとお話を伺っていこうかと思います。では梅原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。管理栄養士の梅原です。
はい、お願いします。で、まあ、今回はですね、ちょっといろんなことお食事とかについて伺っていこうかと思うんですけれども、まずはですね、その管理栄養士さんという職業ですよね、その仕事について少し教えてもらっていこうかと思うんですけれども、どんなお仕事なんですかね。
私は病院で働いている管理栄養士になるんですけども、まあ、多分一番最初に思い浮かぶのは、まあ、入院患者さんのご飯を作ってる人っていうイメージじゃないでしょうか。うんうん、私も実際よく栄養士さんは給食を作ってるのとかっていうふうに聞かれます。でもちろん患者さんの食事は管理栄養士を中心に作っています。で、まあ、当院もそうなんですが、病院によっては給食会社に委託しているところも多くあります。
そうなんですね。
そうなんですよ。で当院も昔は直営で、まあ、自分ところで給食を作っていたので、私も朝5時からご飯を作って
早い、
はい、いました。でも今はその給食を委託していることで、まあ、給食を作っていた時間っていうのを患者さんの栄養管理に使うことができています。うんうん、
なるほど。
はい。で実際はどのようなことを行っているかといいますと、まあ、当院では管理栄養士を病棟担当制にしていますので、ほうほう、担当病棟の患者さんの栄養食事に関する管理を行っています。うんうん、まあ、いろいろな疾病で入院されてきますので、まあ、その病態に合わせた食事内容、食形態、栄養量が、うんうん、まあ、正しいかどうかっていうことだったり、まあ、食事が進まない患者さんには、何度も話を聞きながら少しでも食べられる工夫をしたりしています。うん、であとは患者さんが自宅でも適切な食生活が今後も送れるような、まあ、食事、栄養食事相談っていうものを行っています。
うんうん、一人の管理栄養士さんがどのくらいの病棟を担当されてるんですか。
総合病院に関しては11病棟ありますので、まあ、1人2から3病棟ぐらい持っていますね。はい。
1日どのぐらいの患者さんとお話しされます。
そうですね、まあ、20人ぐらいとか。
多いですね。
と思います。はい、
大変ですね。それもまた
本当だ。
もうそんだけ僕なんか覚えてられない気がしますね。もう誰が何言ったか忘れちゃうかもしれませんね。
でもそれぞれの方の、まあ、状態に合わせて相談乗ってらっしゃるんですもんね。
そうですね。はい、
なるほど、分かりました。今じゃあ大友会はどのぐらいの管理栄養士さんって見えるんです。
まあ 大友会としては、うん、総合大友会病院と大友会第一病院、あと大友会クリニックと3つありますので、まあ、それぞれに管理栄養士を配置しなくてはいけませんので、うん、それぞれにいるんですが、まあ、現在総合病院は7人、うん、で第一病院は4人でクリニック、1名で活動はしてるんですが、まあ、ちょっと喜ばしいことに、総合の方で3名今産休に入っておりますので、
それはおめでたい
ことですね。はい、まあ、ちょっと大変ではありますが、うん、残ったメンバーで今頑張ってやってます、
うん。まあ、お子様を育てながらも続けられるお仕事という、まあ、そんな理解もまあできるってことですかね。
できるように今みんなで努力しているという感じです。
いわゆる環境を整えるということですよね。はい、
そうです。
やっぱそれも、ね、大変ですけども、うん、すごく大事なことですよね。
いや、そう思います。せっかくの、ね、スキルを、ね、うん、やっぱり社会に生かしていただきたいと思います。
うん、そうですよね。はい、ではですね、こう毎日仕事を続けられる中で、まあ、こんなこと気をつけてますよとか、ちょっとこんなことアピールしたいよってことがありましたら、ちょっと教えてもらっていいですか。
はい、まあ、ありきたりにはなるかとは思うんですが、まあ、患者さんに寄り添うことというのは一番注意しています。で、栄養食事相談でいわゆる栄養指導というものになるんですが、まあ、そういったところでは栄養士の独りよがりにならないように、うん、まあ、患者さんの意見を尊重して、まあ、性格だったりその方の性格や生活背景を考えて提案することや、あとはまあ入院患者さんの食事調整でも、まあ、聞き取りに行った際に、まあ、こちらが良かれと思ったことでも患者さんにとってはちょっと違ったなっていうこととかもありますので、まあ、はい、一回聞いたら終わりということではなくて、何度も訪問を繰り返して、まあ、患者さんにとって、いい状態に持っていくようには心がけています。で、あとはスタッフ間との交流っていうのもちょっと大切にしていまして、まあ、飲み会とかそういうことではなくて、はい、まあ、委員長がよくおっしゃられているおはようございますとかお疲れ様ですとかっていう声かけ、あとはまあ栄養価っていうのはやっぱ他部署の協力があってこそなので、まあ、ご協力に対してまあありがとうございますという感謝の気持ちを伝えることは心がけています。うん、
いや、ありがたいですね。
そうですね、
日頃言ってることを実践していただいて、素晴らしい、本当にありがとうございます。
でもいつも院長先生いいことをおっしゃってくださってるってことですよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。あとですね、まあ、患者さんの背景まで、ね、考えていろんなお話されてるってことを今話聞いたんですけども、今までこう仕事を続けてきてね、なんかこれよかったなとかね、なんかそんなことあります？
まあ、こちらもちょっとありきたりではあるんですけども、やはり栄養指導の後、栄養相談の後に、まあ、目で見て分かるもの、血糖値だったりコレステロールとかってい もう数値で現れるものが、うん、やっぱり結果として良くなってきてるっていうものを見るとやっぱり嬉しいですし、うん、まあ、頑張ったのは患者さんなんですが、少しでもそれに私たちが役に立ったのかなと思うと良かったなと思います。うん、
やっぱり私たち患者の立場としては方向性は、ね、しっかりと示していただくと、うん、とても進みやすいっていうんでしょうかね。
うん、そうですよね、なんか、はい、ゴールが見えてるとね、うん、そこに向かっていけますもんね。
そう思います。
全く分かんないとね、
そうなんですよ、
どこに進んでいいか分かんなくなっちゃいますもんね。
それこそね、患者さんの独りよがりで、うん、いいことしてると思ったら意外と違ってたりすることもありますからね。
う
ん、
そうですね。
はい、ではですね、ちょっとこれは聞きにくいことなんですけども、うん、病院のご飯って割とあんまし美味しくないって、これ一般的に言いますよね。
大体そう言いますね。うん、はい、
これどうなんか工夫とかされてますか？こんなこと言っちゃ失礼ですか。
まあでも確かに知ってくださってると思いますよ。
そうですね、はい、確かに病院給食ってまずいっていうイメージがもう先入観としてあると思います。で、以前はやっぱり患者さんに美味しくないから食べられないって、私たちも訪問するたびによく言われた経験があります。で、病棟から患者さんが食事のことで怒ってますよ、栄養士さん呼んでますって連絡が来るたびにちょっとドキドキしながら患者さんのところに行くことも確かにありました。で、まあ、私たちも検食というものをするんですけども、まあ、ものによってはやっぱり美味しくないって感じるものも自分たちの中でもありましたので、まあ、そこのところはやっぱりメニューを大きく変えないと変わらないなということで、まあ、管理栄養士も積極的に献立の見直しというところに参加するようにしました。で、まず美味しくないメニューというのはもう新しいものに変えましょうということ、あとは見た目もちょっと茶色ばっかりではなくって赤とか緑とか黄色とか、まあ、まずは視覚から食べてみようと思ってくれるようなメニュー作り、あとはやっぱり皆さんが思っているような味が薄いという点、うん、 については、まあ、香辛料とかハーブ、あとごま油とかっていった香りのいいものなどを使って対応しています、うん、で先日ひじきの煮物が出たんですけども、以前の検食で味が薄くてちょっと海藻臭くて気になるなっていう風で、うん、味付け濃くできないかなっていう風で献立会議で相談したんですが、やはりその日の塩分はもうギリギリですって言われてしまって、うん、じゃあどうしようかということで調理師さんとまあお話ししながら考えたのが、まあそこで使っている油っていうものをごま油にちょっと変えてみようかっていうので、うん、
なるほど、
はい、ちょっと変えてみたところ、まあ、味は確かに醤油とか増やしたわけではないので薄めだったんですが、うん、まあ、ごま油の香りで以前に比べたら美味しく感じられたかなと思います、うん、で、まあ、こうやって献立会議で一つ一つ気になった点について話し合って、まあ、次の検食で検証していくっていうことを今は続けています
、はい、ものすごい細かい工夫をしてくださってるんです ね、
うん、ですね。僕こんな話振っといて何なんですけども、時々僕も検食してるんですよ、食べてるんです、はい、実際に本当に美味しくなってると思うんですよね、はい、昔っていうと本当に昔の話ですけども、昔に比べたらまあ、マシになったっていう言い方悪いんですけども本当に美味しいですよ、
昔はね本当に塩分減らすって言ったらもう塩を単純に減らして味がないとかね、そんな状況だったのかもしれませんけれども、やっぱりいろいろな工夫でその代替えと言いましょうかね、やっていただいているんですね。
はい、ではですね、最初にお話した夏場ですね、こう食欲が落ちることが多いと思うんですけども、まあ、何かこう対策っていうか夏に食べた方がいいものとかあれば教えてもらっていいですか。
はい、まあ、暑い日が続くとやっぱついつい冷たい飲み物とか冷たい食べ物を取りすぎてしまうかなと思います、うん、で冷たいものばかり摂取するとやっぱり胃腸の働きを低下させてしまうので余計に食欲不振を起こしたりします。なので、まあ、そういう時こそしっかりとタンパク質とかビタミン、ミネラルを、まあ、摂取することを忘れないようにするのが一番いいかなと思います、
うん、まあ、バランスの取れた食事を心がけるってことですね。
はい、
はい、分かりました。あとじゃあですね、今なんか取り込まれてるようなことってありますか。
今
病院として取り組んでるっていうかね、はい、栄養科として取り組んでるようなことってあります。
今大友会では職員の、まあ、心と体の健康を目的に健康経営プロジェクトというものを行っています。でその中の一つに、食の改善というものがありまして、それを栄養科が担当しています。で今回初めてイベント開催で、まあ、テーマを野菜の摂取にしたんですが、まあ、理由としては愛知県は野菜の摂取が特に少ないっていうこともあって。
そうらしいんですよ。
そうなんですよ。
それね聞きました、
はあ、で少しでもちょっと食べてほしいっていう思いと、あと生活習慣病にはやっぱ欠かせないっていうのがやっぱ野菜だと思いますので、まあ、職員の健康を考えて第1回のテーマを、はい、野菜にしたという感じになります。でイベントの内容としてなんですが、7月1ヶ月間この野菜を食べよう月間として野菜たっぷりレシピを作って、まあ、それを、全職員に対してメールで配信して、まあ、皆さん作ってくださいねっていうふうにお知らせをしました。でそこで、出した健康レシピっていうのを7月7日の日に、大友会の、食堂の方でお出ししました。販売してみました。で結構好評で、食べていただいた方からは美味しかったよとか、私野菜嫌いなのに今日のランチは食べられましたとか
本当ですか、は
あ、これ和風ロコモコ丼でしたよね。
そうですそうです、
美味しそう。私も食べてみたいです。
はい、であとは今までお話ししたことのないスタッフというか、まあ、先生だったんですけども、この前のランチ美味しかったですよって直接感想が言いたかったのでって言って道端で通りかかった時に声をかけてもらって、まあ、なんかそういうつながりがすごく嬉しくって。
本当ですね、
はい、私はちょっとロコモコ丼食べ損ねたんですけども、皆さんに食べていただきたかったので、うん、食べれなかったんですが、まあ、そういったやっぱり人とのつながりで健康になるっていうことも一つなのかなっていうふうにちょっと学びました。
はい、ありがとうございます。まあ、今回はね、いろいろと食事についてお話を聞いてきましたけども、畑山さんどうですか。
はい、もう栄養管理っていうのはいい意味でも、なんて言うんでしょうね、仕事にも 反映されていく、そしてまた人間関係もというお話でした。私もしっかり栄養をとって、
ね、
はい、社会の中で活躍したいなってそんな風に思いました。
はい、はい、さてお送りしてまいりましたラジオ御用聞き、高田委員長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。